聖書を学べば学ぶほど次のようなことが分かるになると思います。聖書は信仰の重要性を強調しています。唯一まことの神様を知り、また従うには信仰が不可欠であるのです。実は聖書に書いてあるように、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方とを知らなければならないからです。信仰によって神様に近づいた者といえば、創世記に出てくるアブラハムというヘブライ人です。アブラハムが神様と親密な関係があったので、神様はアブラハムを私の友と呼ばれました。アブラハムは神様に対する深い信仰で知られていますね。しかし彼はすでにそんな信仰を持っていたわけではありません。実は神様が当時70ぐらい経ったアブラハムにご自分の表された時まで、アブラハムはおそらく唯一まことの神様を知らなかったでしょう。けれどもアブラハムに、最初はお名前はアブラムですが、アブラムは神様の命令に従ってメソポタミアからカナンという地へ移民した後、だんだん神様を知るようになりました。そして先週一緒に学んだように、結局唯一まことの神様を自分の神様として受け入れたので救われました。けれどもアブラムは神様の命令に従ってメソポタミアからカナンの地へ行ったのに、まず彼は深い信仰を持っていませんでした。アブラハムが神様を信じて救われたからといって、彼の神に対する信仰はすぐ深くなったというわけではありません。むしろ創世記に描写されている通り、時が経つにつれてアブラハムの信仰はだんだん深まりました。子供の身体の成長と同じように、信心の信仰の成長にも時間がかかるからです。アブラハムの信仰を深める、アブラハムがどんな時にも神様に信頼するように、神様はアブラハムに対する約束をすぐには果たしてくださいませんでした。例えば神様はアブラムに息子を与えるという約束をすぐには果たされませんでした。よってアブラムはその約束が果たされるまで何年間も待たなければなりませんでした。神様はアブラムが約束が果たされることを待ちながら神様に信頼し続ければ、アブラムの信仰が深まると分かったからです。なぜなら、ある意味ではね、信心の信仰は筋肉のようなものです。使えば使うほど強くなるからです。アブラムがカナンの地に引っ越したままなく、神様は彼に言われて、カナンの地をアブラムの子孫に与えることを約束されました。また、アブラムの甥ロトがアブラムと別れて、ソドムの町の近くに移動した後、神様もう一度アブラムに現れて、カナンの地を約束してくださいました。さらに創世記15章に記録されている通り、その後 また神様は彼に話されて、アブラムにそのカナンの地の所有になると言われました。その時、アブラムは、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうかと尋ねました。言い換えれば、アブラムは神様がアブラムに土地を与えるという約束を果たされるという確信を持つことを望んでいました。聖書に記録されている通り、神様は多くの約束をしてくださいました。例えば、どの罪を犯しても、イエス・キリストを救い主として受け入れる人々に永遠の命を約束してくださいました。また、イエス・キリストの再臨を約束されました。神様の約束といえば、祈りに関する約束が多いです。一つの例として、信者が何事でも神の御心にかなう願いを捧げるなら、神様必ずそれを聞いてくださるという約束があります。特に、現代の私たちも昔、アブラムと同じように神様が約束を果たしてくださるまで長い間待てなければなりません。そして、アブラムと同じように神様の約束を満たされるという確信を持つことを望んでいますね。創世記15章が教えているように、次のような理由で、信者は自信を持って神様がご自分の約束を必ず果たしてくださることを確信できるのです。まず、神様は主であるので、ご自分の約束を絶対に果たすことができるのです。15章の7節見てください。また彼に神様は仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人の裏からあなたを連れ出した主である。以前私たちは神様の名前を一緒に勉強しますね。この場合ね、この主という漢字は当時の場合ね、特別に意味があります。神様は特別のお名前ですね。この主という名前は神様が誰にも何にも依存せず、ご自身だけで存在されているという意味です。聖書の一番初めの言葉、はじめに神が天と地を創した。皆さんその時、空気も食べ物も水もなかった。でも神様存在していました。神様は自分だけで誰にも依存せず、そういう意味です。私が主であることです。もう一つの意味が含まれています。それは神様は永遠の方なので、神様には始めも終わりもありません。私たちは時々約束します。でも皆さん、私たちいつまで生きているかわからないので、もしかすると約束を果たす前、私たちは亡くなるかもしれません。神様は違います。永遠の方、主だから。また何でもできるので。だからその箇所で、神様はその名前を用いられました。神様は主であるので、ご自分の約束を絶対に満たすことができるのです。イザヤ書の44章を開いてくださいませんか。イザヤ44章。44章の24節。44章の24節。あなたをあがない。 あなた母の体内にいる時から形作った方、主はこうおっしゃられる。私は万物を救った主だ。私は一人で天の針伸ばし、ただ私だけで地を伸ばし広げた。何でもできます。もちろん約束を果たすことができます。同じイザヤの書ですが、今度45章を見てください。45章、この箇所でね、神様はその神様を信じていない王様にいました。これペリシャの王様、神様はその不信心を用いてご自分の約束を果たされました。見てください、5節、私が主である、他にはいない、私の他に神はいない、あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためです。私が主である、他にはいない、私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する。私は主、これらすべてを作るものです。主、時々その名前が次のように翻訳された。私はある、私あるではなく、私いる、いつも現在、神様に始めも終わりもない、いつも現在のことで、私たち話すと昨日何かしました、今日何をしている、明日これ契約これをするのね。神様は私が永遠の方だから、また何でもできる、何もないところから天と地を作りになったので、もちろん約束を果たすことができます。失礼しました。最初にエレミア32章開いてください。エレミア32章17節18節、エレミア書32章の17節、神主よ、もうことにあなたは大きな力と伸ばした身をデートを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは恵みを先代にまで落とし、先祖の徳をその後の子の懐に報いる方、偉大な力強い神、その名は万軍の主です。新命記7章開いてください。新命記7章、7章の9節から、7章の9節、あなたをしているのだ、あなたの神主だけが神であり、聖室の神である主を愛し、主の命令を守る者には報い、恵みを、契約を先代までも守られる。主を憎む者にはこれに報いて、主は大事ところに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない。大事ところに報いられる主ばかりです。私たちはどんな確信があるでしょうか。神様はね、約束を、自分、私たちに対する約束を本当に果たすことか、 現代の私たちはアブラハムと同じように私たちは世の確信あります。まず先ほど言いましたが、その約束をくださった、このことを約束してくださった方は主であるです。また次の確信もありますね。神様が過去に数多くの約束を忠実に果たされたので、これからも時にかなって約束を果たしてくださると信じるのは当然なのです。創世記に書いてくださいませんか。創世記の15章もう一度7節の言葉を読ませていただきたいと思います。神様にアブラムに仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデー人の裏からあなたを連れ出した。核のこと、以前神様がアブラハムに選ばれた時、今メソポタミアなどの生まれたところに離れてカナンの地に行きなさい、行けば私はあなたを祝福します。アブラムはね、神様に従って家族と一緒にカナンの地に移動しました。長い旅でしょ、守られた。だからここで神様、アブラム、私はあなたを守ってください、以前だから今も私たちは言葉を守ります。皆さん、神様の神様の唯一私に対して の約束を果たせたと考えるとき、神様よくしてくださったことを思い出してください。特に祈りの場合は、多分皆さんは何か長い間祈り続けました。まだ与えられていないこととかね、でも多くの祈りが以前答えられたので、そのことでやっぱり神様は約束を守ることができるとわかる。やっぱりこれからも神様は約束を守ることを信じるのは当然のことです。ヨシュア記、ヨシュア記21章を開いてください。ご存知のようにヨシュアはモーセの後継ぎですね。ヨシュア記の21章43節から「こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓った、例えばアブラハムに誓ったように。周囲のものから守って、彼らに安住を許されたすべての敵の中で、一人も彼らの前に、イスラエル人たちの前に、たがる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず、みんな実現した。ですから、これからも同じようになさる。列王記8章を開いてください。ダビデの息子、ソロモン王、神のために身を立て終わった時に、そこで皆さん集まりました。で、剣道式の時、ソロモンね、祈りました。列王記第1、8章の54節。 8章54節。こうしてソロモンは、ごめんなさい。こうしてソロモンは、この祈りと願いをことごとく主に捧げて終わった。彼はそれまでひざまずいて、両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐ立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。約束通り、ご自分の民イスラエルに安住の地を与えになった主は褒めるべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つも違わなかった。すべて守ってくださいました。どんな確信私たちあります。私たちね、神様が過去に数多くの約束を忠実に果たしされたので、これからも時にかなって、例えば、もうアブラハムの場合はね、実はね、イスラエル人たちがその家、ところに住むまで400年間かかる。すぐには神様は果たされない場合は多いですが、ちょうど良い時、神様は約束を守ってくださいます。例えばイエス・キリストの誕生、イザヤはキリストの誕生を予言しました。でもキリストが生まれる前で600年がかかりました。ちょうど良い時、キリストが救い主としてこの世に来られました。第2ペトロを見てください。第2ペトロ3章の3節から読ませていただきたいと思います。第2ペトロ3章3節。まず第一に次のことをしておきなさい。終わりの日に預ける者どもがやってきて、預ける自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こういう春、彼らは次のことを見落としてしまいます。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって自ら出てて、これ創世記の一章、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。このノアの時代。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにとっておられ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保られているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。皆さん、神様永遠の方だから、だから千年間でも短い、その意味ですね。私たちの場合ね、一週間待たなければならないわね、本当になかなか忍耐できないですが、神様の場合違います。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くおられる のであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるので、だから今日も神様はこの地球を守ってくださいます。キリストがいつまた来られるか、実は私たちは分かりませんけれども、必ず来ます。この箇所に、ね、約束が守られた一つね、能の時代神様は120年間当時に人は警告しました。洪水が来ます、食い改めなさい。能の家族以外誰も食い改めなかった、みんな滅びました。神様は必ず約束を果たしてくださるからです。キリストの再臨も、私たちの祈りに対する約束も必ず守ってくださいます。この理由で信者は自信を持って神様がご自分約束を必ず果たしてくださることを確信できるのです。まず主はその約束をくださるからです。そして主は神様は過去多くの約束を果たしてくださったので、これからも時にかなって約束を果たしてくださると信じるのは当然なので、もう一つの確信があります。創世記に戻ってくださいませんか。創世記の15章、15章の9節、すると彼にアブラムに仰せられた。私のところに山菜の虫と山菜の目焼きと山菜のお羊と山畑とその日のを持ってきなさい。彼はそれは全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分の互いに向かい合わせてした。なぜでしょうか。何のためにこういうことをしました。古代イスラエルでは人たちが契約結ぶとき、動物を殺して真っ二つに切り裂く、その半分の互いに向かい合わせました。それから約束を結ぶ人たちはその二つの部分の間を取って、このように思いました。もし私がこの契約を破ったら、この動物に起こったようにことが私にも起こるはずです。皆さん、神様にとって約束を果たすことは非常に厳粛ことなので、人と契約を結んでくださいます。でも、もしはっきり見たらね、神様だけその間を取りました。アブラハムを取りませんでした。なぜなら、この場合はアブラムは神様に何も約束しません。神様は彼の家族に約束しました。大体例えば他の約束、例えば土地を買うときね、だからあなたはこのお金を渡したら私はこの土地をあなたに与える、その場合を二人とも、ね、約束しました。この場合は神様だけ契約を結びました。ここにこの箇所によると、煙に、ね、その間を取りました。思い出してくださいませんか。イスラエル人たちがアルノに住んだ時、神様時々火の頭として現れて、どこで 煙の頭としておられる。ここね、神様のことです。神様はその約束を一人で結んでくださいました。でも皆さん、神様は私たちと約束を、契約を結んだことありますよ。見てください、創世記9章、創世記9章のあの時代のことですが、創世記9章、9章の8節から読ませていただきたいと思います。洪水が終わったから、ノアと家族が箱舟から出てきましたときに、次のことが起こりました。9章の8節、神はノアと彼と一緒にいる息子たちにつけて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよ。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫、それは皆さん、私たちを含める。私はみんな、脳の子孫です。また、あなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にすべての脳の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべてに行くなるものは、もはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がよよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私とチートの間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こするとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方の間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。皆さん、記事を見るとその約束を思い出してください。神様、その契約を現代の私たちとも結ばれた。神様はその契約を守ってくださったでしょうか。その言葉が与えられた、ね、何千年も経ちましたが、神様は今日もその約束を守ってくださいます。もう一つの約束見ましょうか。契約、マタイ26章の26節。イエス様が十字架につけられる前夜、弟子たちと一緒に杉越の祭りの食事会を行いました。その間、キリストはそのパンとブドウ酒に新しい意味を与えになった。26章の26節、また彼らが食事しているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた、取って、 食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げ後、こういった彼らに応対になった。みんな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のための流されるものです。イスラエルの場合に、契約を結ぶために血を流さなければいけません。キリストもこの契約を結んだとき、血を流してくださいました。なければ、本当の、契約になれない。でも、この場合には、人はね、何もしません。ただ、キリストは一人でこの契約を結んでくださいました。アブラムの場合にも、神様だけその動物の裂かれてのところに一人で取りました。アブラムの反応はこれだけです。信じることです。この場合にも、信じれば私たちが罪から許される。キリストは私たちが許されるために血を流さなければいけません。なければ永遠の契約を結ぶことができなかった。今ね、まだたくさんの予言が、約束が、まだ成就されていません。確かなことです。また、もしかすると、あなたは神様の言葉を信じて祈り続けますが、まだ叶えていません。例えば、キリストの言葉、あなたが私にとどまり、私はあなたにとどまり、ごめんなさい、あなた方は私にとどまり、私の言葉はあなたにとどまり、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のために叶えられます。本当でしょうか？本当ですよ。ただね、時にかなって、良い時神様は答えてくださいます。もし私たちの祈りの課題は神様の御心で叶うなら、いろんな条件があるでしょう。確かに。自分の欲を満たすために一生懸命祈っても与えられません。もしあなたの小さいの子供、お孫とかね、小さい子供、包丁、ちょうだいと言ったら、渡しますか？渡しません。車の鍵をちょうだい。渡しますか？子供に。渡しません。大人になったら、渡すですね。神様同じように、良い時に、約束を守ってくださいます。現在私たちが、多くの場合、待てなければいけません。でも皆さん、私たちは確信があります。まず、約束してくださる方は主です。そして過去神様はたくさん約束を文字通り果たしてくださったので、これからも残った約束を守ることを信じるのは当然のことです。また神様にとって約束すごく大事なことなので契約も結んでくださいます。ですからアブラムと同じように信じ続けましょう。ちょうど良い時叶えられるからです。